はい、皆さんこんにちは。やってきました、スジャータ女子のやる気のあるラジオ、今回はですね、ちょっと持ち込み企画ということでこの方に、お願いしております。
はい、皆さん皆さんこんにちは、大原ヘンリーでございます。
はい、ようこそ。
はい、私はですね、はい、5月のやる気のないラジオという、大原ヘンリーのやる気のないラジオという、番組で、アセンションしたはずなんですけれども、今回はですね、土屋田女子のやる気のあるラジオに、はい、持ち込み企画ということで、
はい、
帰ってきた大原ヘンリーの裏ブログを
イエーイ、待ってました。
させていただきたいと思います。
はい、
そして、一緒に進行してくださるのは、
はい、まさかのゲスト
まさかの、ゲストを、紹介したいと思います。
はい、
遅刻の理由は例のせい、この方です
はい、どうもスジャータ女子です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、ね、はい、このキャッチコピーなんですけれども、
そうですね、
そう、まあ、スジャータさんといえば遅刻魔じゃないですか。
はい、
で、私ね、この間、私 TBS ラジオ大好きなんですけれども、前にね、土曜の夜にやってた、
はい、
ライムスター歌丸のウィークエンドシャッフルっていう伝説的番組がありましてね、その中で、
はい、
遅刻特集っていう特集があったんです。でね、それがね、なんとゲストが、
はい、
安西はじめさん、
誰でしたっけ、
イラストレーターの空耳アワーに出てる、安西はじめさんだよね。
あ、なんか、はい、覚えてます。
そうそうそう、
は
い、その安西はじめさんと、
はい、
島尾真帆さんっていう
漫画家、
エッセイストの方で、
はい、
でね、この2人を呼んで、
はい、
まあ、この2人が遅刻魔として有名なんですって。
そう、
それで、そう、それで、
はい、
遅刻について語るっていう特集があったんですけれども、
はい、
この2人の言い分が本当にひどくてですね、私メモってきたんですよ。
はい、
でね、それをね、ぜひね、今回紹介したいんです。
あ、ぜひ。
はい、まあ、順不同でいきますよ。
はい、
遅刻する方も辛い、したくてしてるわけじゃない
で、すごい、親がこう殴る時みたいな言い分でこの手も痛いんだ、この手も痛いんだみたいな、
怒りたくて怒ってるわけじゃないんだ
怒られるお前が悪いんだっていう
で、次がですね、
はい、
俺を中堅八高だと思え、一生懸命来てる俺は可愛いだろ。
あ、ちょっと意味が分かんなくなってきますね
安西はじめさん、なかなか遅刻の言い訳が高レベルですよね。
そうですね、そう言われるとちょっと何も返せなくなりますよ ね、
はい、
でね、遅刻されてる方が悪いみたいな
そうなんです。だから歌丸さんがだんだん劣勢になってくるっていう不思議な特集だったんですけども、歌丸さんはもちろん遅刻をしない女子記事で、ね、時間を守る代表として出たんです。この2人のやっぱ言い分がすごくてですね、他にはですね、
はい、
出発前にニュースやってたら見るじゃないですか、
うんうん、
仕事でその話題が出るかもしれないし、
そうですね、
こっちは準備してるんですよ。これどうですかすごくないですか。い
や、すっごいわかります。
わかんな、
やっぱね、一番遅刻して困ったのが、はい、飛行機乗り遅れたんですよ台湾行きの
はいはい、はい、
でその時に朝台湾の、うん、台湾行きの飛行機で食べるための納豆チャーハンを作ってたんですよ、うんそう、なんか1時間ぐらい、そうなんですあ、ちょっとこれもこの野菜も刻んで腐っちゃうから
はい、はい、
でしてたら、はい、ちょっと国際線は1時間前っていうルールを忘れてね台湾身近なものですから、
国際線、まあ90分前ですけどね。
あ、そうなんですね、うん、それ30分前に着いて、うん、でもうダメですって言われたのに、うん、ちょっと台湾のおじが今亡くなってとか言って
見えすぎた嘘をね、でもいけしゃーしゃーと
皆さんそういうことおっしゃるんだけど、ダメなものはダメですって言われて
みんな言うんだ。
そうなんですよ、それでどうしようかなって途方に暮れてたんですよ、
はい、
でやっぱりもう1枚チケット買うのもすごいお金無駄だし、そんなないしと思って、うん、でいろいろ苦肉の策考えたら、沖縄経由で行ったらすごく安かったんですね、
はい、へー、そうですか。
で沖縄から台湾なんて6000円だったんですよ。
あ、本当やっぱ近いからね。
そう、だから沖縄で一泊しても、う
ん、30分ぐらいじゃないですか飛行機。
近い、そう、1時間半なんですけどね、
う
ん、
あ、そっかそっか。
それで、まあ、とりあえずそれで取り直せたんですね。
はいはいはい。
そしてもう この空港にいて沖縄と、まあ沖縄に行くチケット持って、うん、でまた遅刻したらそればっかじゃないですかだからすごいターミナルの近くの、うん、 あのベンチのテレビを見ながらね、
遅刻してくれないかな、ワクワク期待してます。
そう、手続き待ってたら、なんか私あのがのでそのターミナルの締め切り時間の5分前ぐらいにめちゃくちゃ面白いテレビやりだして、うん、なんかサッカー選手のドドン勝負みたいなので、うんうんうん、なんか私が好きなサッカー選手が2人いて、うん、どっちがドドンで勝つかっていうので、うん、めちゃくちゃ気になって、うん、であの危うく遅刻ギリギリだったんですけど。
なんで遅刻する人ってさ出発直前にさそういうの見ちゃうんですか、ね、
そんな面白いことがあるんですよ。それか普通の似てないモノマネ歌合戦とかだったら遅刻しないんですけど、はい、でも私は遅刻してもこれを見届けてから行こうってまた思ったら、はい、まあ、運よく1分前ぐらいに終わってくれて遅刻しなかったんですけど、もしその勝負が、はい、あの過ぎてたら多分また遅刻してたと、うん、
本当にね。だから、ま、じゃあ次行きますよ、はい、2人の言い分、
はい、
ね、遅刻しないやつは人間味がない。開き直り半端ないでしょ。
これでも他人だから笑ってられますけど、実際お茶する時とか超イライラしますよね。あの私遅刻するまでに遅刻されるの大嫌いなんです、はい、
そうなんですよ。
なんでかっていうと、うん、しかも私があの時間を珍しく守っていった日に限ってみんな遅刻するんですよ、はい、
そう、なんか土屋さんの遅刻の仕方が読めなくて、なんか普通なんつうのかな、
ケンティ君もたまに3時間ぐらい待ちますけどね。
そう、まあ、30分ぐらいはね遅れることありますけど、
結構ありますよ。しかも私が早く行った日に限って、うん、なんか割とのんきに来て、うん、でも私遅刻した時にすっごい内心超申し訳ないっていうか、もう生きててごめんなさい、身投げしますぐらい思ってるのに、うん、ヘンリ君遅刻した時一気揚々となんかこう体揺らして陽気にやってきて、うんうん、ちょっとこの人罪悪感のポイントずれてるんじゃないかなって思います。
いや、だから、まあ、さっきもね筋畑さんの遅刻が読めないって言ったのは、はい、なんかまあ大体基本 2,30、はい、分ですかね、平均というか。
いやいや5分の時とか、うん、今日15分でしたよね。
そうですね、
はい、
でまあ、微妙に遅れてくるっていうのが筋畑さんのポイントなんですけれどもですね。じゃあなんか筋畑さん今日もどうせ遅刻してくるからいいかなと思ってこっちが遅刻してくると5時間前に来てたりとかしてですね、でなんか5時間15分分怒られたりとかですね。
そうです、怒りを着々と溜めてますからね。
そうなんですよ、私別に5時間前に来いなんて一言も言ってないのに。そんな前から来て待たないでくださいますか、本当に。
そうなんですよ、半端なく遅れてくるから、うん、結局プラマイゼロじゃないかって
思って、まあ、その日は珍しく早く行こうと思ったんでしょうね、
うんうん、でもそれ変に来るには限らずみんなそうなんです
よ。迷惑だな。
はい、
はい、じゃあ次なんですけども、次の言い訳がですね、基本的に謝ってんだろ。
強気
遅れといてこれですからね、
すごいですね、
うん、でなんかあの歌丸さん常識人だから、なんかじゃあ家の中の時計を全部、まあ、5分とか10分とか、
あ、常識人が言いそう、
早めとくのはどうですかって言った時に安西さんが、うん、あの僕は人と待ち合わせしてるんで時計と待ち合わせしてるんじゃないんだよ。
ちょっとポエミポエム入ってきましたね。
はい、さらにいきますよ、
うん、
携帯あるんだからうろうろしたらいいじゃん。ふざけんなこの女。
そこまでいくと DV の域ですよね。
本当だよね、これは遅刻した方が言うんです、うん、
ちょっとなんかバイオレンスを感じますよ、
うんうん、でね、他には出かける30分前に必ず犬が散歩に行きたがる、外でしかうんこしない犬を 見捨てていいのか。こういう両親に訴えかけてくる先輩とかですね。
でも分かる、この人と遊ぶ時なんでいつもこんなトラブル起きるんだろうっていう、遅刻させる何か起きる時ありますよね。
うん、まあ、犬を持ち出されるとちょっと何も言えんくなっちゃうんですよね。
そうですよね、
そういうのを心得てるところがまた腹立つんですけどね。
うん、
で他にはですね、いつも遅れるわけじゃなくてたまたま遅れるのが連続しただけなんだからいじるな。
いじるな、
腹立つ。
一貫して強気がぶれないですよね。
本当本当、さらにここから ますます強気が強まってですね、
はい、
遅刻を見越して早めに時間設定する人って信頼関係を何だと思ってんの。
お前だな。
超面白い、超面白い。
信頼関係踏みにじってるのはお前だろっていうのを言えなくなりますよね。
言えないですよね、ここまで呼ばれるとこっちが悪いような気がしますよね、うん、なんか遅刻しないように一生懸命考えて早めの時間を言ってみたらこのキレられようですよね。 さらにですね、だから反省してるって言ってるじゃないですかっていう逆切れからの、はい、時間通りに来る人が怖い、申し訳ない気持ちにさせる今度は被害者ぶりやがって
被害妄想
で、さらに最後いいですか、
はい、
遅刻を許す男はモテるふざけんなって思うんですけど、
あ、
いやだからね、
ちょっとでも頭いいですよね、う
ん、でもねこれねすごい、だ確かにこの言い訳の羅列すごいんですけど、でも僕になんか筋畑さんともう8年以上付き合ってる私から言わせると、
はい、
まあ、3次元止まりだなっていう、
あ、
でさっきもキャッチコピーで言ったんですけど、筋畑さんって基本的に遅刻の理由は霊のせいじゃないですか。
あ、そうなんですよ、時空が歪んでるんですよ、
うん、だから遅刻する子供はどうすればいいんでしたっけ。
除霊です。だからね、例のリズムで生きてると、ね、はい、霊界とこの世って時間の差が結構あるもんですから、
伸縮したりするんですよね。
そうなんですよ、 あと20分あるなって思ってても、うん、ちょっと霊界に頭がトリップしてると、
はい、
もう残り5分しかなくて、はい、まだ片眉しか描いてないとか、そういう事例がありますよね。
知らんがな、眉毛とか。そうだから
あと一番多い理由がなんか、うん、ま、眉毛がうまく描けなくて自殺した例が取り付く時があって、どんなに10回20回描き直しても、はい、なんかうねったようなミミズみたいな眉毛になる日とか、
まあ、だからその人は多分その太宰治先生がね、
はい、
死後も描くことにとらわれすぎて描き続けているように、
そうなんです
よ、その人も自殺した後に眉毛をうまく描かなきゃいけないっていう脅迫観念にとらわれて、死後もなお眉毛を描き続けてるわけですよ。
スジャータの体を借りて失敗してるんですね、うん、
はい、
だからやっぱり時間通りに来たからといって、うん、ミミズが張ったような眉毛のねスジャータに会うよりかはちょっと、うんうん、5分ロスした方が精神性上いいかもっていう、
なんかだからさ、なんか眉毛描くのめんどくさいからさ、眉毛シールみたいなのでペタって貼って剥がすとさ、もうちょっと眉毛になるみたいな製品ないんですかね。
ああそういうの言ったらちょっとこのラジオに企画が来るかもしれないですね、う
ん、で今なんかさ結構くっきりした眉毛が流行ってるじゃないですか。
だからアートメイクはありますよね、入れ墨みたいな感じで。
ああそっか、でもあれちょっと明らかに入れ墨って感じじゃないですか。
そうそうそう、怖いですよね。
だからちょっとか薄墨っていうかボケた感じのさ、うんうんうん、ナチュラルなやつがあるといいですよ。
それ欲しいですね、うん、時短ですしね。
あそうそう、それでねこのだからこの島尾真帆さんと安西はじめさんの遅刻特集、
は
い、もしねこの、はい、この今後ね TBS ラジオで遅刻特集とかすることがあったらね、
うんうん、
その次元の厚み要因としてね筋畑さんを投入してほしいんですよね。
あそうですね、ぜひ出演依頼お待ちしてますのでね、うん、
多分誰もついてこれないと思います。この特集の後、まあ、リスナーからクレームが殺到したという神回なんですよねこれ。多分ねYouTube とかでまだ載ってると思うんで
大丈夫かな、このラジオ超来そうだよね
今のところまだクレーム1個も来てない。まあ、来てるけど多分異次元の彼方に行ってるんです
ね。そうですね、なんかそういえば前回の放送にも、
うん、
この前ほら太宰先生のお墓の前が、うん、太宰先生に怒られて前臨時前で収録
しました、ね、しました、しました。
で一番最後の最後の最後まで聞いてくれた方分かるかもしれないんですけど、
はい、
ちょっとね異世界ボイスで優しいって声が入ってたんですよね、
うん、太った女性の声でね。
そうなんですで、うん、何度聞いてもスジャータの声じゃないんですよ、
うん、っていうか録音機止めるまで喋んなかったしね最後
で。その場に全然人誰もいなかったので、うん、人の声入る余地ないんですけど、
はい、
次の日なんか私霊に起こされたんですよね、高村光太郎と
か、うんうん、ちょっとでもなんかなんつうかそれちょっと作家っぽい文芸の匂いがするネームですよね。
そうですね、う
ん、高村光
太郎みたいな。何を言いたいのかもよく分かんないんですけど、
う
ん、
まあ、ちょっと名前をね自己紹介、
はい、
でねその遅刻特集でそういえばね、はい、KW 社員というラッパーの人知ってます？
あ知ってます、う
ん、その人がなんか実は遅刻まで、でなんかその遅刻の仕方がすごいんですって、なんか遅刻をした時にねなんかね遅刻クマでーすって言って登場してる
ディラックマみたいな
そうそうそうそう
ゆるキャラ、
その遅刻した待たせた相手を、はい、の士気をくじくっていう戦法に出てくるんですって。
あそれ新しいですね、
うん、で極めつけは、はい、お待たせ X っていう登場して、まあ、それはさすがにキレられた
お待たせとセックスに分かれるっていう、そうそうすごいですね、
お待たせとお待たせセックス
も
ね、
あんま真似はできないですけど、
はい、でその KW 社員さんが電話出演したんですけど、はい、その時の決め台詞が、遅刻しないやつは時間の奴隷だって言って かっこいいけどさ
すごい十人十色の遅刻の美学があるんですね。
そうなんです。だからここにぜひね、スジャータさんをね、投入したらね、ちょっと次元の厚みが増すんで、うん、本当にちょっと TBS に今度ご縁があったら進めておきます。
そうですね。うん、まあ呼ばれたら行ってあげてもいい。やっぱね、でも私が人生最大で遅刻してたのって小学4年生ぐらいの時で、うん、四谷大塚。
はい、
習字教室、
はい、
ピアノ教室、そろばん教室って、うん、月曜から土曜まで小学校の後にずっと入れてたんですよ、
はい、
でそれぞれに1時間ぐらい遅れてた、
うん、もう授業終わってませんか
何にしろ行きたくなかったんで。
行きたくなかったんですね。
そうですね。だからそういうインナーチャイルドの反抗が、まあ未だに続いてるような気もしますね。
はい。というわけで持ち込み企画って言ってる割にはね、オープニングトークで15分喋ってるんですけど。
じゃあちょっとちゃっちゃとね。
はい。
はい、
大原ヘリの、裏ブログなんですけども。
懐かしい。
はい。今回はですね、まあ、9月分ということで、はい、ちょっとまあ季節に合わせてですね、
はい、
2015年8月、まあ、ちょっと前なんですけど18日のブログで、
はい、
夏の終わりの霊感女というブログがあるんですけど、
お願いします。
ちょっと読みたいと思います。
はい、
そろそろ本当に朝晩涼しくなってきましたね。今年隠居時計で風に秋、隠居時計で風に秋を感じたのは8月14日の夜でした。去年は9日でしたから平年より遅めですかね。今年も寝るとき一度も冷房を使わんかったな。もうここまで来たら一度も使わずに過ごせるだろうな。冷房を使わずに窓全開にして寝て、朝起きた時の太陽の低さが心地よい。一昨年の夏と比べたら今年の夏は割と過ごしやすかったです。だけど私なんてまだまだ暖かい方でして、先日朝涼しかったねと友人の筋畑女子に言ったら、寒くて暖房つけようかと思っただって、この人7月に暖房とストーブをつけて布団にくるまってたそうです。未だかつてこんなに冷えてる女がいたでしょうか。しかしこれからどんどん地球が温暖化していくとしたら、最後に生き残るのは夏でもひんやりした女かもしれないとふと思う。私は人類の進化の過程を目の当たりにしているのでしょうか。
私は人類の進化の過程を目の当たりにしているってすごい壮大な使命ですね。
そうですね。
ダーウィンの進化論みたいな。
はい、やっぱり作家っていうのは心象膨大にね物事を語るっていう特徴があるね。もうちょっとしたこと。
ある意味詐欺師ですよ、ね。そこまで大それてないんですけど、うん。
言葉の魔術師とは言わない。言葉の詐欺師なら言ってもいいかなって。
そうですね。
そうそうそう。詐欺罪。だからまあだからな。過去にね、いろいろスジャータさんになんかこう、まあ、スジャータさんって割と依存体質じゃないですか、
はい、
でいろいろなんかこう一緒に住もうとか、死んだらお墓に一緒に入ってくれとか今までいろいろ言われてきましたけど。
あ、そうなんです。ところがね、ちょっとお墓に関してね、うん、最近すごいことがありまして、はい、今ね西荻窪に、うん、すごい古い、まあ、古民家のような家があって、
はい、
でそこトレトレっていうギャラリーで昔私のビバラビワの展示会もしてたんですけど、うん、今アーダっていう洋服のブランドが入ってて、
うん、
でそこの古民家を残すためにちょっとクラウドファンディングで、
うん、
お金を集めて、うん、でカフェにしたり、あと西荻のコミュニティスペースにして、
うん、
でちょっとね放送ロゴス図書館というか、
うん、
図書館カフェみたいなことをしたいんですね、うんうん、
はい、
で新しくカフェ、宇宙カフェみたいなのを作ろうとして、
はい、
それをリング.o プロジェクトって名付けて、
はい、
今活動してるんですけど、うん、でその延長線上に、
はい、
私とそのリング王のオーナーのリコさんって同郷の宮崎出身なんですけど、はい、そのリコさんの宮崎の実家に広大な山があって、
うん、
でその西荻のお店の延長線上に、うん、その宮崎の山にお墓を作ろうってなってるんですよ、
はい、
でね、やっぱなんでかっていうと、そのお墓結局、まあ、この霊感女にも通じるんですけど、
はい、
まあ、始終私取り憑かれてるもんで、うんうん、こんな冷え性っていうのもあるんですよ、
はい、冷房の霊は幽霊の霊なんですよね、
はい、そうですよ。だから真夏でも冷房はいらないし、うん、ずっと霊が家にいる限り、
うん、
大体体感温度5度ぐらい低いんで全然、はい、エコではあるんですけど、うん、ただまあ7月でも今も電気毛布使ってますし、ね 本当寒くてしょうがなくて、
はい、
ちょっとその辺エコじゃないですよね。
まあそうですね。
そうでね、何がいけないのかって思ったらね、うん、やっぱね、この前の太宰先生のお墓行って取りつかれたように、はい、お墓行くだけで取りつかれてるっていかに不浄で未浄化例が多いかってことが社会問題なんですよ。じゃあ
今まで誰も
触れてこなかった、
誰も触れてこなかった、もう
実はこのお墓機能してないんじゃないかっていう社会問題ですよ。
なるほど、霊が、はい、あのもう死んだ人がきちんと、はい、あのお墓の中に収まって成仏してくれていたら、はい、こんなにあの私が寒いわけではないと。
そうなんです、私が遅刻するわけはないと。こんなスジャータ閉じつくでいなければ遅刻しないんですよ、
は
い、
ね、遅刻の理由は
霊のせいだもんでですね、あのまずお墓から改革しないと日本の未来明るくないんじゃないかということで、はい、じゃあどんなお墓がみんなね成仏するかって言いますと、あのやっぱね、行っただけで楽しくなって、はい、行きたくなって、うん、で帰りもあの潮なんて降らなくても、あ今日も楽しかったね墓参りっていう感じのテーマパークみたいなお墓があってもいいんじゃないかってなったりですね、はい、であのやっぱり今の世の中いろんなご家庭の事情もありますし、うん、あのまあ、うちだって宮崎の山奥で無縁仏になるんじゃないかみたいなね、うんうんうん、先祖のお墓もありますし、
田舎のねお墓問題ですよね。
そうなんですよ、すごく不便じゃないですか、うん、で第一あの、まあ、簡素なロッカー式とか、うん、悪いとは言わないけど、私だとやっぱりちょっともうちょっとあの例の気持ちになってあげたらなって思うと、うん、まあ、そこで考えたのが例えば、はい、あのメモリアル形式みたいな感じで、うん、あのまあ、生前に希望を取ってたり、はい、あのその人がデザインしてもいいんですけど、うん、あの例えばすごくあのメガネが好きな男性だったら、はい、メガネの形の墓石にその人のヒストリーとか、うん、詩とか、うん、なんか作品を彫ってあげたりとかして、はい、でそれをモニュメントみたいに墓石にして、うん、っていうのをなんかこうマグロだったりとか、うん、あのお花だったりとか、いろんなあの土星の形とか、うん、そういう墓石をポンポンってこういろんなところに点在させてて、はい、でみんなそこでお花見したりとか、うん、なんかとにかく楽しい雰囲気にしたいんですよね。うん、
日本人真面目だからね、ちょっとね、どうだろうね、
なんかああいう外場とか、うん、あんなおとどおとどしい墓石とか、うん、
まあ、確かにわざわざ怖くしなくてもいいかなとは思いますけどね。
そうなんですよ、でやっぱりそれであの墓参りの帰りに先祖供養したのに、はい、肩重くなるなんて理不尽じゃないですか。
確かにね、
全然供養になってないですよね、うん、蓋開けてみると、はい、っていうところを見て見ぬふりするのはもうやめませんかってちょっと思ってます。
というあのスジャータ女子の政策提言を、
はい、
これを安倍晋三さんにね、
まあ、とりあえずリングドットプロジェクト、あのクラウドファンディングねやりますんで、うん、あのリングドットで検索してみてくださいね、まあ、
何が言いたいかっていうと、はい、私はスジャータさんと一緒のお墓には絶対に入りたくないんで、あの死後二駅は離らかしてくださいってことですね。
だけどあのほら大きい山を一山ね、うん、そうやってあのお墓のテーマパークにしたら、うん、あの頂上挟んで左側と右側とかで、はい、同じ山でもよくないですか、
ま、山の端と端ならねいいですね。気持ち悪い、怖い怖い、殺され、殺さないでということで、
なんかちょっとね、
今本当背筋が凍ったわ。
千川っていう町もね、うん、あのちょっと怖い町だと思うんですね私。
あ今千川からね、あの、はい、温泉の後の脱力ラジオということでやってるんですけど、
ね、はい、
まあそんなわけでね。これちょっと
大丈夫かな、大丈夫かな、うん、まあこんな感じで ね、
まあ、今回は持ち込み企画でやる気のない方のラジオなんでね。
そうですね、うん、やっぱ温泉の後ですから
ね、やっぱやる気のないラジオは温泉の後の脱力時間にやったらいいですね。
そうですね、
はい、というわけでなんだろうな、
大丈夫かな、
大丈夫かな、まあそんなわけでこの辺でね、はい、終わりだと思います。
それで、ね、皆さんも今日は、はい、あのちょっとみんなであの瞑想タイムを設けたいと思いまして、あ、はい、あの1分間ね、はい、あの私たちが気を送るんで、はい、あの瞑想してお別れしたいと思います、
はい、
なのでこの1分ちょっと目を閉じて、はい、あの安らかな気持ちになって、
はい、
あのこれ何も音流れないけど一応つけといてもらうと、うん、
はい、
あの豊かになるかもしれないということで、
うんうんうん、
あのちょっと実験ラジオしてみたいと思います。
はい、
はい、ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、瞑想タイム終わったんですけど何か心境の変化ありましたでしょうか。
はい、
はい、なんかあの素敵なビジョンとかいいことあったとか、はたまたまたラジオに不具合あったとか、はい、あのまあ、クレームあんまり受け付けないんですけど、何かあったら、はい、あの番組ホームページまであのメールお待ちしてます。
はい、他にもあのスジャータさんの応援のお便りとかね、
はい、
私は別に特にお便りいらないので、
はい、
どっちでもいいです、
はい
はい、
ではよろしくお願いします。
はい、やる気のないラジオでした。
はい、
アフタートークです。今月もお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、毎回恒例なんですけどもね、これ収録したのはかなり前、6月ぐらいだったかな。なので久しぶりにまた聞き直してですね、いや後半のねだだ滑り感がひどかったですね今回は。まあ、今回やる気のないラジオなんで、まあ、それでいいのかなと思うんですけども、本編よりオープニングトークの方が盛り上がるという、大変ラジオとしてはどうなんだっていう展開になったんですけどもね。まあなんか後半のスジャータさんのお墓トーク独壇場、マジどうでもよかったですよね。私ね飛ばしましたもんね聞き直しつつ、あと瞑想タイムね、本当どうでもいいですよねそんな人生の貴重な時間をこんなどうでもいいラジオに、やる気のないラジオにお使いいただきまして本当に恐縮なんですけれども、まあ裏話としてはですね、瞑想タイムっていうのを今回スジャータ女子が、私は別に何も感知してないんですけども勝手に行いましてね、でラジオなんで皆様には伝わってないんですけれども、この瞑想タイムをしている時にちょうど私とスジャータさん座っていた目の前をゴキブリが横切るっていうことがありましたね。本当にそういうダダ滑りでテンションもダダ下がりなラジオということで、でもオープニングは結構良かったですよねとか言って、これもよそ様の番組の感想を喋ってるだけなんですけどね、感想というか引用を喋ってるだけなんですけどね、まあ、今回いやどうでしょうね、ちょっと分かんないですね本当正直言って。まあ遅刻の話をオープニングにしたっていうことで、遅刻する人される人、いろんなエピソードをね、もしよかったらメールフォームから送っていただければと思います。そんなもんかな。さあでは告知に行きたいと思います。ちょっと先なんですけれども、スジャータさんの告知で11月19日南麻布音楽祭というのがサントリーホールでありまして、なんとですねスジャータ女子がその南麻布音楽祭で司会をやるそうです。魅惑の引き返るボイスが南麻布に響き渡るということでね、本当に戦慄の音楽祭が開催されるそうですよ。なんかねこの夏ぐらいからスジャータさんがやたらサントリーサントリー言ってて、本当どうでもいいなって思いながら私は話を聞いてたんですけどね、どんな風になるんでしょうね。ちょっとあの引き返るボイスがね響き渡るんでしょうかね。本当に私は今でもちょっと嘘じゃないかなと思ってるんですけどね。まあ、11月なんで、この放送が、9月分で、来月再来月と多分告知をしまくるんだと思うんですけれども楽しみにしておきたいと思います。詳細は多分また追って告知してくれると思います。ということで、私大原ヘンリーの告知なんですけれども、この夏に出ました文庫がちくま書房から出ています。年収90万円でハッピーライフという3年前に出た単行本の文庫化なんですけれども、 こちらもですね好評発売中です。あの巻末に小島恵子さんの解説が載ってまして、今ネットでちくまウェブの方でネットでも解説が公開されてますので、あのぜひ読んでみてください。そして、気に入ったという方はあの買っていただけると嬉しいです。はい、今回はなんかよくわかんない回でしたね。毎回よくわかんないですけど、今回は特によくわかんなかったです。私ももうどうしていいのかわかりません。ということでこの辺で丸投げしてね終わりたいと思います。今月もありがとうございました。来月またお会いしましょう。失礼します。
皆さんこんばんは。スジャータ女子のやる気のあるラジオ、一瞬ヘニ君のフリートークで終わったかと思った皆様いらっしゃるかと思うんですけれども、本日ここで緊急告知がありまして、第1回目にゲストで出ていただいた、映画プロデューサーの高野てるみさん の, あのご友人の、株式会社ジャンゴフィルムが制作、ジャンゴフィルムの高橋プロデューサーという方が、協力されています。9月11日から公演されるミュージカル未完の贈り物の告知を、したいと思います。では、演出をされてます J ジャーニー合同会社の小池ジュリアンさんに、お話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はじめまして、私ミュージカル未完の贈り物演出脚本の小池ジュリアンと申します。この物語は原作がありまして、倉本美香さんが書かれている未完の贈り物と、生まれてきてくれてありがとう、目と鼻のない娘は14歳になりました、という2冊の、はい、ドキュメンタリー小説をミュージカルにしています。
はい、じゃあ実話を元にしたという感じなんでしょうか。
そうですね、ただその読者の視点だったり、はい、倉本さん自身の過去をミュージカルにしていて、はい、1冊の本から、はい、どんな物語がさらに燃えるかっていうことをプラスアルファで表現したミュージカルになりますので、はい、命の物語だと思っていただければと思います。
この時代に必要な物語ですね。
そうですね、はい、はい、国籍や、はい、性別や、はい、どんな生い立ちかだと全く関係なく、たくさんの人に楽しんでいただきたいと思っています。
わ、
はい、
かりました。
はい、
なんか見どころとかありますか？
そうですね、見どころは、はい、パラレルワールドストーリーのような演出になっているので、ちょっと動きが過去や現在とシンクロしていたり、はいはい、あ、ここってこういう風に繋がってるんだなっていう見方をいろいろこう、いろんな角度から楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。
時空を飛び越えて。
はい。まあ、またはミュージカルなので、ウォートダンスですね。
そうなんですね。はい。いつからどこで公開さ、公演されるのでしょうか？
はい。9月の11日から16日まで、はい、全部11ステージで、はい、池袋のボックスインボックスという劇場で行います。
わかりました。はい。はい、情報は、どこで検索した
ら、はい。未完の贈り物で調べていただけると、はい、ホームページがありますので、はい、それが、出るので、ぜひ見ていただきたいと思います。はい、で、今回の公演は、はい、アクセシビリティ公演といいまして、はい、実際に目の見えない方だったり、耳の聞こえない方にも楽しんでいただける方法を、我々の、まあ、少しの力なんですけれども、提供したいなと思っていますので、ぜひいろんな方々に。
展示とか、そういう。
そうですね、はい、チラシに展示を置いていたりですとか、ね、あとは音声ガイダンス、生音声ガイダンスを用意してみたり、字幕のタブレットを使用して、はい、字幕と一緒に本編を見ていただくという、はい、コンテンツを用意しております。
はい、そうなりました。いろいろ障害ある方も楽しめると本当に素晴らしい機会だと思いますので、はい、ぜひ未完の贈り物で検索されてみてください。
はい、よろしくお願いします。はい、
はい、では、主演の今泉理恵様に、お話を伺いと思い、お話を伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい。皆さん、こんにちは。未完の贈り物で、主演、倉本美香さんの役を、ご本人の役を演じさせていただきます。今泉理恵と申します。よろしくお願いいたします。今、演出の小池ジュリアンさんからもお話がありましたように、原作はあるんですけれども、その原作をもとに、それを読んだ読者の方、 そしてその倉本美香さんご本人の人生、いろんな角度からさまざまな人の出会い、優しさ、ぬくもり、生きていることの素晴らしさを感じられる素敵な作品に仕上がっております。今お稽古場でみんなが一つ一つの役を丁寧に一生懸命作り込んで仕上げている段階でございます。お時間がございましたらぜひ皆様、劇場の方に足を運んでいただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
今泉さんありがとうございました、はい、私も拝見できるの楽しみにしておりますので、はい、お稽古頑張ってください。はい、はい、ではジャンゴフィルムの高橋様にお話をお伺いしたいと思います。はい、
あ、すいません、ジャンゴフィルムの高橋です。よろしくお願いします。僕自体は映画とか、ドラマのプロデューサーをしていたので、今回こういう舞台とかミュージカル、憧れのミュージカルなんですけど、をプロデュースするのは初めてで、ただ少しずつ、台本を書かれていたのを読んで、で台本の時は制作陣がいろいろ、まあ制作陣のものですよね、我々のもの、
はい、
でそれが本になってキャストの方たちにお渡しして、もうそこから僕たちの手から離れてキャストの方たちなり、皆さんがお稽古を今最中なんですけれども、もうほとんどもう皆さん自身のもう役がものになっていて、でぜひこれがご自身の人生にかぶすような形になっているので、投資のお稽古とかもこう胸に響くものがあるので、ぜひこれは原作ももちろんそうなんですけど、彼女たちのこう人生歩んできた人生もこう見れるところあるので、ぜひこれは見に来ていただきたいと、
はい、
はい、思います。
ました。
で、今日、キャストの方、4人来ているので、
はい、
演出助手のフルゴーリ君から、ちょっと、
はい、一言ずつお願いいたします。
はじめまして、演出助手のフルゴーリと申します。よろしくお願いします。この作品、先ほど演出の小池さんが、命のお話、というふうにおっしゃっていたんですけど、僕もまさにその通りだと思ってて、僕の中ではすごいこの作品は愛を感じるお話だなっていうのがすごい日々の稽古の中で感じておりまして、でパラレルワールドを今回、導入しながらそのドキュメンタリー小説をミュージカルにするということで、そのパラレルワールドの中の役の子たちの親子の間の絆だったりとか愛だったりとかっていうのがものすごく感じられる作品なので、多分この作品を見られた方は本当に大切な方に会いたくなったりとか、例えばお母さんにちょっと電話かけたくなったりとかっていう、そういう感情がものすごく生まれる作品だと思うので、ぜひご来場くださいませ。よろしくお願いします。
はじめまして、アンサンブルで看護師や、高校生、ミカの時の同級生の役など様々演じさせていただいております、夏見静香と言います。この作品はですね、本当に、メインの方々と違って、アンサンブルとしてたくさんの人生を演じることで、本当にいろんな愛を感じ、日々感じながらお稽古を進めております。本当にたくさんの方に見ていただきたい舞台だと心から思うので、ぜひぜひご来場お待ちしております。よろしくお願いいたします。
同じくアンサンブルとして出演いたします、佐野志穂と申します。私も美香さんの若い頃の友人や、セリちゃんを育てるためのスペシャルスクールの先生など様々な角度からこの作品に関わることで、その登場人物一人一人の葛藤や心の成長を一番近くで見ることができて、それがやっぱり自分自身にも響くものがありますし、見ていただいたお客様にもきっと届くものがあると信じて毎日稽古しているので、ぜひ劇場に足をお運びください。
はい、はい、同じくアンサンブルで美香さんの高校生の同期生役や白杖をついたアメリカの女子高生の役をやらせてもらっています。他にもいろんな役をやらせていただいてるんですけども、本当にこの作品に出会えてよかったなと今心から思っているので、見に来ていただいた方も、きっと見てよかったなと思える作品だと思うので、ぜひ足をお運びください。 あ、獅子倉明夫です。名前。はい。はい。はい。お願いします。
はい、こんにちは。今回、サラを演じさせていただきます。高橋洋葉と申します。こちらの作品、もう先ほど皆さんも言ってるんですけど、家族愛とか友情とか、すごい人間の、日々日常で考えられることを、すごい歌やダンス、そしてセリフで、とっても心に残るシーンがたくさんあります。ぜひ、たくさんの人に見てほしいと、心から思って、いつも稽古をしております。ぜひ皆さん、会場に足をお運びください。よろしくお願いします。
はい、皆様、俳優の方々もお稽古今一生懸命されているんですけれども、一言いただきましてありがとうございました。私自身も大変9月11日からの公演楽しみにしておりますので、皆様ぜひ未完の贈り物で検索されて、会場に足をお運びになってみてください。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。